ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。昨日ブログアップしたもので、人気ブログランキングの方に、ランキング登録をしましたよっていうことを言ってですね、よければクリックしてくださいっていうふうに言ったらですね、結構、ランキングが上がりまして、現在第92位に位置しております。これからもなるべく一日一章読んでいくので、その折には全部聞きましたら最後に一日一章聞いたかなのはい、いいえのはいをクリックしてランキングアップの手助けをしてください。そしてですね、今回読む一章なのですが、非常に非常に長いので、皆様心して聞いてくださいね。ということで今日も一章行ってみましょう。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第29章。あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち、若いお牛1頭、傷のないお羊2頭を取れ。種を入れないパンと、油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい等を取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの1頭のお牛と、二頭のお羊等を捧げよ。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当て等を着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭に被り物をかぶらせ、その被り物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻きつける。永遠の掟によって、祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。あなたがお牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがそのお牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がれなければならない。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。ただしそのお牛の肉と皮とお物とは宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄である。あなたはお羊一頭を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほふり、その血を取り、これを祭壇の周りに注ぎかける。またそのお羊を部分に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部分や頭と一緒にしなければならない。そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への全焼の生贄で、なだめの香りであり、主への火による捧げ物である。あなたはもう一頭のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、その子らの右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。あなたが祭壇の上にある血と注ぎの油を取って、アロンとその装束、および彼と共にいる彼らの子らと、その装束とに振りかけると、彼とその装束、および彼と共にいる彼の子らとその装束とは聖なるものとなる。あなたはそのお羊の脂肪、油を、内臓を覆う脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓、その上の脂肪、および右のももを取る。 これは人食のお羊である。死の前にある種を入れないパンのカゴの丸型のパン1個と、油を入れた輪型のパン1個と、せんべい1個、これらを皆アロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、これらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて煙とし、主の前になだめの香りとする。これは主への火による捧げ物である。あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受け取る分となる。あなたがアロンとその子らの飲食用のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と、奉献物として捧げられたもも等を性別するなら、それはアロンとその子らがイスラエル人から受け取る永遠の分け前となる。それは奉納物であり、それはイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物であるから。アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて油注がれ祭司職に任命されなければならない。彼の子らのうち彼に代わって祭司となる者は、聖所で務めを行うために会見の天幕に入るとき、7日間これを着なければならない。あなたは飲食用のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。アロンとその子らは会見の天幕の入り口でそのお羊の肉とカゴの中のパン等を食べる。彼らは彼らを祭司職に任命し性別するための贖いに用いられたものを食べる。他のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし飲食用の肉またはパンが朝まで残ったなら、その残りは火で焼く。食べてはならない。これは聖なるものである。あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら、7日間飲食式を行わなければならない。毎日食材のために罪のための生贄としてお牛一頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときには、その上に罪のための生贄を捧げ、これを性別するために油を注ぐ。7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなたがそれを性別すれば、祭壇はもっと聖なるものとなる。祭壇に触れるものもすべて聖なるものとなる。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一歳の若い お羊二頭。一頭の若いお羊は朝捧げ、他の一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若いお羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が添えられる。もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。これは主の前会見の天幕の入り口で、あなた方が余々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。そのところで私はイスラエル人に会う。そこは私の栄光によって聖とされる。私は会見の天幕と祭壇を性別する。またアロンとその子らを性別して、彼らを祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神主であり、彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神主である。と、29章はここまででございます。この1章はですね、アロンとその子らに、性別式が行われます。この性別式でですね、血と油が注がれるんですけれども、 人間というものはね、すぐにすぐにこの得るものだけをこう求めてしまいがちなんですけれども、その前にきちんと、自分の身を清めることをしなさいよっていうことをこの章では、教えてくれています。まずは求めるだけではなくて、自分のことを変えることから、行うことによって、その求めるものが得られるようになるっていう、こういう仕組みのことをここではきちんと説いてくれていたのではないかなと、こう思われる一章でしたね。いやーいやーいやー、非常に長い一章でしたが、梅にしては今回はそれほど噛み率高くなかったですね。本当ならば、噛まないように読んだりとか、噛んでしまった場合はさらに、編集してですね、噛んでないバージョンのものを取ってつなぎ合わせたりした方がいいのでしょうが、この放送はですね、なるべくリアルタイムでですね、こう一括で撮ってみるっていうのがね、この梅の醍醐味かなと。この大雑把にぶちかましているのはそういうことなんで、噛んだりなんだりするのも、愛嬌だと思って、またお付き合いください。ということで、これからもよろしく ということでですね、今日はここで締めたいと思います。それでは、ぐちゃぐちゃですいません。梅、梅、梅、サーティーでした。